ちょっと懐かしいオールディーズと地域の話題をお届けしております。グローカル京都木曜日、サガネッチこと佐賀根幸子と
伊藤翔太でお送りしています。
ここからは生き生き北区情報コーナー、北区からゲストをお迎えしてお話を伺っているコーナーです。今日もゲストにお越しいただきました。お名前をお願いします。
北区役所地域力推進室で防災を担当している田中と言います。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
田中さん、今ちょっと大変だったんですって。はい、情報が入っていましたけれど、
はい、まだ続いてると思うんですけども、はい、北区の、中川小野郷の方で山火事が、はい、発生していまして、
はい、
消防隊や消防団、活動しているところだと思います。
うん、そうなんですね、はい、今乾燥注意報も発表されてますし、はい、ちょっと乾燥してますもんね。
そうですね、ずっとここいい天気が続いてて、はい、暖かかったので、なかなかはい、どんどん燃え広がるのがちょっと心配だなと思っています。
うん、そうですね、はい、早くね鎮火するといいんですけれどね。はい、まあ、ちょっとそんな大変な中、今日はゲストにお越しいただいて本当ありがとうございます。
いえいえ、そんなことないです。
はい、では今日はどんなお話をしていただけるでしょうか。
はい、今日は私防災を担当していますので、地震や水害に備えた家庭でできる備蓄ということで少しお話しさせていただきたいと思っています。
はい、備蓄大事ですけれど、なかなかねこう難しかったりとか、はい、思いながらできていなかったりとか、まあ私のことなんですけど、はい、でも今ね新型コロナウイルス対策で、はい、いろんなもの備蓄されてたりとか、はい、できてなかったとか気づくことは確かに多いですけどね。はい、
そうですね、マスクとか、はい、品薄になったものがいろいろありますので
全くなくなってしまいました。うちには、はい、本当にそうですよね。
はい、
はい、で、まあ、3月の今日は26日ですけれども、はい、まあ、3月というとですよね、はい、9年前大震災が起こった日ということでもありますもんね。はい、はいはい、備蓄ぜひどんな風にしていたらいいのかというのを教えていただきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、災害備蓄について、まずじゃあ田中さんから、どんなことに気をつけたらいいかというか、はい、まず私みたいにこの、はい、備蓄ができないはい、とか、い
や実際多いと思います。はい、そういう方は、はい、思いながらもって、
はいはい、なんか私の、はい、その母世代だったり祖母世代だったりとかすると、はいはい、この別にしとかなくても大丈夫なんじゃないみたいに、その何だろう、京都って災害の少ないところだから、はい、うん、昔から都で栄えてきたんだよみたいなことを平気で言うんですけれど、はいはい、こういうのいかがですかね。
そうですね、確かに近年大きな地震というと、昨年でしたら大阪府北部を震源とする地震、一昨年になりました、うん、すいません、があったりと、今話題に出た東日本大震災、熊本地震がありました。幸い京都市はその直撃するような被害というのは免れてるんですけども、ただ長いスパンで見ると、うん、過去にも京都で、何百人も人が亡くなるような大きな地震というのは何回も起こっているんです。
うん、そうなんですね。
はい、ですので、都が守られているということは、この場合はちょっと当てはまらないというのが事実です。
ちょっと過信してはいけないということですよね。はい、そっかそっか、なるほど。でそういう備蓄は必要だということなんですけれども、はい、伊藤君はちゃんとその災害用の備蓄とかしてますか、自分用に。
自分は全然してないんですけど、はい、親が結構する人で、
えらい、
はい、結構もう昨日というか今週とかなんですけど、はい、なんかもう1万円握りしめて、はい、もうひたすらそれを買いに行くみたいな。
そうなんですね。でも意識の高いお家ですよね。
そうですね、でもなんかちょっと買い占めと備蓄ってちょっと難しいじゃないですか。
あ、
その 線
引きというか。なるほど、
確かにそれは時期をわきまえて買ってもらわないとね、いけないんじゃないかなと思います。
確かにね、はい、でもだから伊藤くんはお家にいれば大丈夫ということですね。
そうですね、実家なんで、
はい、なるほどなるほど。はい、今のお話のように、はい、ちょっとどこまでが備蓄で、はい、どこまでだとちょっとそれが過剰なのかっていうのもあるかと思うんですけれど、はい、何を揃えたらいいんでしょうかね。
はい、そうですね、 実際にその、まあ、地震とかが起こった時のことをまずイメージを持ってもらいたいなと思ってるんです。
はい、
地震が起こったら電気が止まる、水道が止まる、うんうん、ガスが止まる、
はい、
さらには電話も使えなくなる。
ああそうか、
はい、スマートフォンとかも。
そうです
ね、はい、そうなった時に、まあ、自宅が幸い被害は免れたけども、うん、ライフラインがストップした時に、まあ、そこでどうやって生活を継続しようかっていうのを、うん、まずは頭の中でもわもわと思ってほしいなと思うんです。
確かにちょっと考えたことなかったかもしれないです、なんとなく当たり前に過ごしているので、
は
い、
そうですね今は、はいはい、でそういうが全部ストップした時にどういうものが、うんうん、必要になってくるかっていうのがなんかおのずとなんか浮かび上がってくるかなと思っていまして、はい、
確かにそうですね。電気が止まったら、はい、もう今もしかしたらほとんどのものが使えないかもしれないっていうぐらい電化製品が多いですし、
はい、はい、
あとお手洗いとかもどうなるのか、はい、なんか
あそうです、
ね、はい、よく水を貯めといてくださいみたいなお話があったんですけど、はいはい、あれお手洗いに流してもいい？
今はですね、はい、少し考えていますか、うん、こちら行政の方が、はい、言わさせていただくことも変わってきていまして、
はい、
仮にそれで流していただいたら、うん、そこ のトイレから汚物はなくなると思うんですけども、はい、その先、うん、下水処理場まで続いている下水管が、はい、どこかで破断していた、
はい、
例えばマンションでしたら、うん、3階に住んでて、そこは大丈夫でもその2階とか1階とか、
はい、
あとはその途中ですね、天井のところでこう断裂してたらそこで漏れてしまって
汚いお水がってことですよね。
開花の部屋に、はい、被害が出てしまうということなので、むやみに流さないようにしてくださいっていうのをはい、お願いしないしてるんです。
そうなんですね、はい、じゃあお水だけ溜めててもダメだっていうことですよね。そうですね、
また二次被害が起こる心配があるので、その安全が確認できるまでは、はい、あまり使うことはおすすめできないんです。
そうなんですね、はい、ちょっとだから今までの情報だったりとか、はい、知識だったりっていうのも、はい、ちょっとアップデートさせるっていうか、考え直していかないといけないというのもあるんですね、はい、
そうですね。ですので、ケースバイケースっていうことになるんで、少し難しくなるかもしれないんですけども、確かにどこもその下流の方の、はい、管が無事であれば水流してもらったらいいんですよ。
はいはい、でもわからないですもんね、どうなるか、
はい、
なるほど、はい、そうなんですね。そっか、田中さんの、ご自身の、はい、経験だとか、はい、お仕事上 その知識だとかから考えて、はい、何が、一番必要だっていうふうに思われますか？はい、
そうですね、大きくまずくくりで言うと、はい、人間の生活っていうのは衣食住あります、
うん、
でそのうちいいっていう、服の方は、はい、特に普通に家に備蓄とか考えなくてもあるものなんで、
そうですよね、はい、
その時あるものをで使えそうなものを使えばいいので、
はい、
大丈夫かと。であとは食住の方を、はい、考えないといけないんですけども、まず食で言うと、やはり食料ですと、先ほど言ったように電気やガスが使えないことを考えると、
そうですね、
はい、すぐ食べられるものということで、調理をしなくても食べられる缶詰だとか、あとはクラッカーとかシリアルとか、はい、そういうものが必要だなと思っています。
なるほど、はい、なんかこう備蓄っていうと、はい、ついついなんかこの災害用 のお食事ありますよね。
ありますね、はい、長期保存可能とか、
はいはい、それをと思うんですけど、今おっしゃったクラッカーだったり、はい、シリアルだっていうのは普段から食べてるものですよね、はい、
そうですね、どこでも、はい、近所のスーパーとか行ったら、はい、売っていますんで、
はい、それで大丈夫っていうことですね。
全然大丈夫です。はい、
そうなんですね、はい、それ用のものでなくても、じゃあシリアルだったりとかクラッカーとか、はい、火を通さずに食べられるようなものをまず考えるということなんですね、はいはい、
そうですね。
そうか、確かにそれはちょっとでも置いとくこともできるしいいですよね、このあたりだとね。
そうですね、はい、 あのお客さんが来た時にじゃあちょうどこれあるし、急なお客さんでもこれ出してとか、
あ、そうですよね、
そういう使い方もできると思いますし、
クラッカーとかね、はい、使えそうですもんね、あ、なるほどなるほど、そうなんですね、はいはい、その他にも何か便利なものってありますか、
はい、そうですね、まあ、あの食で言うとあとは水は必須ですので、
水は必要ですよね、は
い、でまあ、どれぐらいの量かっていう目安なんですけども、はい、まあ、1人1日1リッター飲料用として、はい、必要だっていうことを言われていまして、はいはい、まあ、さらにあの、まあ、先ほどすぐ食べられるものをとは言ったんですけども、うん、はい、まあ、もしあのカセットコンロとかがあったら水であの沸かしてちょっと調理してということもできるんで、そういうことを考えたら、まあ、1人当たり1日 2,3 リッターあれば、うん、あのいいんじゃないかということで、うん、はい、あの推奨させてもらっています。まあ、
それぐらいの目安で、はい、っていうことですね、はいはい、じゃあお水とその、はい、まあ、すぐに食べられるもの、はい、ということですけど、
そうですね、食の方は、はい、うんうん、
その他にも今ね目の前にもいくつか持ってきてくださってるんですけども、はい、食べ物以外でもちょっと必要そうなものがありそうですね、
はいはい、そうですね、生活関連住っていうことで言いますと、はい、電気がないと、うん、まあ、特に困るだろうと思うのは夜行動できるように、はい、ライト、はい、必須だと思っています、うんうん、でライトでも、まあ、懐中電灯よりも、うん、両手が作業しやすいようにヘッドライトの方が、はい、いいなというふうに思っています、はい、
ヘッドライトって、はい、なんかそういうなんていうんですか、特別なものっていうイメージがあるんですけど、はい、どこでも買えるんですかね。
あ、今でしたら、はい、はい、そうですね、ホームセンターとか、あとは大きな電気、
はい
は
い、
屋さんとかでも、はい、置いてますし、そういうもので、はい、
ちょっと普段気をつけてないので、なんか気にしてなかったですけど、はい、意外とこう売ってるんですね、
じゃあそうですね、
ちょっと気をつけてみた方が、はい、良さそうですね、はい、はい、ヘッドライト、はい、その他には、はい、
次は水道が止まった、先ほどは話もでトイレですね、
トイレ、はい、
ですのでそのトイレが使えなくても用を足せるようにということで携帯トイレっていうのが、これはちょっと
はい、
特別感が若干出るんですけども、まあ、袋と、うん、あとはその、固める用の凝固剤がセットになっているものが、
はい、
売られているんです、
うん、
これも大きな電気屋さんとか、
はい、
あとは、ホームセンター、
はい、
あとは100円ショップでも売っているところも見かけますし、ドラッグストアでも置いてるところもありますね。
あ、では割と日常買い物に行くところに売ってるっていうことですね。
そうです、はい、これは、はい、やっぱりトイレっていうのはお腹空腹は我慢できても、はい、やっぱりトイレっていうのはむしろそちらの方が我慢できないんじゃないかなと思いますし、
確かに、
はい、
そっちはちょっとね体もちょっと悪くなりそうですよね。 あんまり我慢したりとかするとね、はいはい、そっか、ちょっと こちらは、まあ、特別感はあるけれども、ちょっと
備えた
方がいいということですね、はいはい、なるほど、はい、その他にはいかがでしょうか。
次はあと考えているのはラジオです。やっぱり情報を入手するっていうのは、はい、大切なことですの で、
はい、
で特に情報がないときに、まあ、今回もコロナウイルス の、 関係でいろいろ事実とは違うことが SNS で流されたりとかいうのがあります、はい、ですのでそういう情報に、まあ、災害時惑わされないようにするためにも、うん、正確な情報を入手するための携帯ラジオっていうのは、うん、必要だというふうに思っています。
そうですね、まあ、携帯ラジオだと はい、乾電池で動くので、
そうです、
はいはい、電気が止まっても聞けるっていうことですね、
は
い、
そうなんです、はい
はい、もうぜひラジオ、まあね、ラジオミックス京都でもそういった非常時にはそういった情報を、はい、お伝えするようにという役割もありますので、
はい、
ぜひラジオはね、
そうですね、
はい、置いておいていただきたいなと思います。
ですので今この放送をもしかしたら、はい、スマートフォンとかで聞いていらっしゃる方もいると思うんですけども、はい、スマートフォンなんかは災害時に、
うん、
基地局がダメになって使えない可能性があるので、うん、そういう意味でも、まあ、スマートフォンでラジオを聞くんじゃなくって、まあ、携帯ラジオでラジオを聞けるようにしていただかないといけないというふうに考えています。
で、いざとなってなんかこうね、はい、聞き方わからないとかね、どこに合わせたいかわからないっていうよりは、はい、普段からね、はい、ちょっと聞いていただけると、
はい、
慌てないで済むかなっていうのも思いますね。そうですね、
はい
はい、ぜひラジオ私たちからもおすすめしたいと思います。
はい、はい、
そう、で、あの、先ほどちょっとね、あの、どんな食べ物のことですですけども、はい、あの、まあ、どんなものでも大丈夫ですよっていうふうにおっしゃっていただいて、はい、今のそういう備品とかも、はい、あの、どこでも買えるもので大丈夫ということなんですけど、
はい、
ついついなんかこう災害用の、なんかこう、あの、セットになってるのがあったりとか、はいはい、でその中に入ってるのってすごく特別 な、はい、なんかね、あの、何年も持つような食べ物だったり、はい、そういうのじゃないといけないのかなって思ってたんですけど、はい、やはりちょっとお値段が張るものが多いんで、できないなって思ってたんですけど、
はい、なかなか二の足を、ね、踏んじゃうかなと、はい、それはあのそうだと思うんで、
はいはい、でもそうじゃなくて、はい、身の回りのもので大丈夫、は
い、そうですね、あの、近所に買い物行ったついでに、うん、あの、同じ棚を見ていて、あ、これ災害の時に使えそうだなっていうのを、あの、をちょっとずつ買い足していくとか、
うん、
はい、そういうことで、あの、十分です。
あ、なるほど、はい、で、まあ、こういった、ね、缶詰とかだったら、あの、はい、別に、あの、何かがあったわけじゃなくて普段に食べてもいい、
は
い、わけ、
そうなんです、
ね、
はい、またいずれ、まあ、賞味期限は来ますんで、
そっかそっか、
賞味期限が来るまでに、まあ、あの、食べて消費して
美味しく食べて
そうそうそう、でそれでなくなった分をまた買い足すと、はい、
じゃあ常にこう備蓄はされてるし、はい、で、まあ、食べることもできるし、そうです、っていうことですね、
はい、全然無駄にならない、はい、
だとちょっと気軽にできそうな感じがします、
ね、はい、そうしていただきたいと思っています、はい、
でも、あの、こうね、さっき、あの、伊藤くんのお家はたくさん備蓄されてるっていうお話でしたけど、はい、そう、すごい備蓄したもの、はい、今度何か避難所にね、はい、あの、移動しないといけないっていう時って、はい、それ全部持っていくってなんか大変なのかなって思うんですけど、量的にはどうなんですかね。
量的には、あの、できるだけ、まあ、多く持っていった方がいいんですけども、はい、やはりその、まあ、それぞれ の、 あの、年代とか、あの、男性女性ということで、あの、1回に背負える量、持っていける量っていうのは限りがありますので、あの、も持てる範囲で結構なので、まあ、日頃備蓄しているものの中から、あの、いつも、あの、まとめておいて、も備えてもらってすぐ持ち出せるように用意していただく。
なるほど。
それで、あの、はい、いいかなと思っています。
余分なものはちょっと別のところにっていうか、あ、そうですね、まあ、分かるところに置いておいて、はい、持ち出せるものはひとまとめにしておくと、はい、いうことですね。
また足りなくなったら少し落ち着いた頃に避難所から自宅に取りに帰ったら、はい、いいことなんで。
そうですよね、はい、なるほど、まあ、ちょっと落ち着いて行動できるようにっていうことも大事ですよね、はい、まあ、反対に、あの、私みたいに何にも備えてないっていうような、はい、で、あの、最近は、あの、はい、なんですか、あの、断捨離みたいなのも流行ってますけど、
はい、
そのあたりもちょっと気をつけないといけないです
か
ね。
そうですね、断捨離しすぎると災害備蓄が、はいはい、なくなっちゃいますんで、
全部これも邪魔みたいなことになってしまうといけないので、はいはい、それは必要と思わない、
これだけは別枠で断捨離しないでいただきたいと。はい、
はい、いや、ちょっと、あの、私も考え、あの、改めてじゃないんですけど、はい、もうちょっとちゃんと考えて、まあ、でもね、いい、身の回りのものからちょっと揃えていくといいかなっていうふうに思います。そうなんです
、
はい、難しくなさそうですもんね。
あ、そうです、はい、うん、
ちょっと、あの、考えてみたいと思います、はい、伊藤君も今度自分用の、はい、
そうですね、自分専用の、
はい、自分専用の、はいね、みんな自分に一つずつ持てるように、はいはい、考えたいと思います。わあ、あの、今日は本当に参考になるお話をどうもありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、今日はゲストにお越しいただきましたのは、北区地域力推進室の、田中秀夫さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。